マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第323回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第323回目になります。ですね、もうちょっといくつかニュースがあるんですが、マイクロソフトのニュースではないんですが、Amazon でですね、プライムフォトっていうサービスが始まりました。これはAmazon のプライム会員向けに、Amazon のクラウドドライブっていう、ワンドライブのような、オンラインストレージサービスがあるんですが、こちらにですね、写真のアップロードができるんですが、その保存できる容量が無制限、しかも画像はそのまま圧縮とかね、劣化させない状態で保存してくれるっていうサービスです。これはねすごいなと思いまして、Google とかいろんなとこでもね写真のアップロードのサービスあるんですが、その画質を落とさないでそのままっていうのはねなかったんですね。それで Amazon ではやってくれるということで、何人かこう、調べた方がおられまして、それ見ると実際アップロードしたものとバイナリーレベルでコンピュア取ったら同じもんだったっていうところで、全く劣化されてないっていう、ことが分かっています。画像を例えば劣化させてもですね、そんなに見た目が変わるっていうものでもないんですが、何よりやっぱりこのさらにその無制限に上げられるっていうところが魅力でして、ワンドライブもですね、フォトストレージってことで、上げられるんですが、無制限というわけにいかないというとこと、アップロードを、ね、自動的にやってくれるっていう手軽さはね、同様にワンドライブも便利なんですけども、Amazon の方も、これ iPhone とか、Android にも、アプリがあって、撮った写真を自動的に、Wi-Fi でつなげたらアップしてくれると。で、普通に Web でも、アップロードできますし、Windows 版でもですね、パソコン上でも、これAmazon クラウドドライブってアプリがありますんで、ここでフォルダーを選択するとアップロードどんどんしてくれるんですね。そういったサービスがあるっていうことで、で、私は Amazon プライム会員っていうのはですね、例えばお急ぎ便が無料で使えるだとか、あとは Amazon ビデオだとか Amazon ミュージックだとか、そういうのが利用できるよっていうところはいろいろ見てたんですけど、お急ぎ便って言ってもですね、大体翌日とか、すごい時朝頼んだら夕方届くとかですね、そんなこともあったんで、特にいらないかなと思ってたんですね。で、年間3900円払いますし、そういうところだったんですが、このプライムフォトを見ると、結構写真はですねワンドライブに撮ってるんですけども、画質落とさない無制限っていうのはこれはいいなっていうところで、データをやっぱり私バックアップをですね自分以外のところに持っておきたいなってところがあって、じゃあ本当に撮っておきたいデータって何っていうと、やっぱり写真なんですよね。写真とあと自分の作った文章だとかっていうのもあるんですけど、そういった自分の作った文章でほとんどもうワンドライブに行ってますんで、もちろんバックアップも別のとこ撮ってますけども、そういったところで写真はどうしようかなっていうところで、例えばポゴプラグクラウドだとかアクロニスのイメージだとかですね、そういったところに保存をしようかなと思ってたんですが、それのコスト的なとこ見て、これ Amazon いいかもというとこで、じゃあやっぱプライム会員申し込んでみようかなというとこで、で Amazon のサイトを見に行ったんですね。で、じゃあプライム会員ってとこ見たら、プライム会員の画面に行ったらですね、プライム会員の管理ってメニューがあって、あれ管理ってなんだろうと思って見たらですね、実は私もプライム会員になってたと。でなった覚えはなかったんですけど、これ2014年の5月にですね、プライム会員の1ヶ月無料キャンペーンっていうのがあって、それに入って解約をずっと忘れてたということで、その後1回請求が来て、次の請求が6月ですって来てるんで、丸1年半分ぐらいですね、活用できてなかったって、すごいもったいないことをしてしまいまして、それが何よりもショックだったんですけども、そういうことで、ちょっと Amazon のプライム会員になってるってことで、じゃあこのまま続けて、利用してみようかなと思って利用しています。せっかくだからね、ビデオとかも見たりとかね、 ってるんですけども、あので、実際この Amazon のクラウドドライブにデータをアップロードしまして、120GB ぐらいかな、私の写真データ4万枚ぐらいあるんですけど、それをですね、アップロード、1日でもないですね、パソコンつけてる時間で、この週末で全部アップロードできました。結構早かったっていうか、まあ例のニフィティとフレッツがすごく早いっていうのもあるんですけども、まあ、それでデータが全部上がりまして、さらに iPhone にも入れてた、写真データもですね、全部アップロードしまして、まあ、結構バックアップになって、ですぐ見れますしね、結構いいかなと思ってます。まあそういうことで、ね、この写真のバックアップという意味含めてですね、この Amazon のクラウドドライブの、まあ、クラウドドライブというかな、プライムフォトですね、これを使っています。まあ、そんな話なんですけど、あ、そうそう、それで Amazon のビデオが見れるんで、なんか見てみるかなと思ったらね、スティーブ・ジョブズの映画があったんですね。あれがあったんで、あ、これ見てみようと、で見てみました。あれすごく面白かったですね。面白かったんですけど、私のすごく気にしてたシーン、MacOS を出した後に、Microsoft が Windows 1.0 を出すんですよね。でそれを Apple の社員が見て、盗作されたっつって、でスティーブ・ジョブズがビル・ゲイツに電話しろっつって、ものすごい抗議をするっていうシーンがあるんですけど、まあ、それ予告編とか見ててね、楽しみにしてたんですけど、電話で一方的に怒るだけですね、電話の向こうのビル・ゲイツの声もないし、で出てこないですしね、結局ビル・ゲイツ出番なかったと、なんか一方的にスティーブ・ジョブズに怒られる役だったっていう、ちょっと残念なところがあったんですが、まあまあ、すげえね、悪役になってました、マイクロソフトが。まあ、まあ、悪役ってわけじゃないですけどね、まあ、アップルの話中心で、出てまして、まあ、結構面白い映画でした。まあ、そんなところで、ちょっとね、アマゾンも最近面白いんで、いろいろね、やってこう、見ていこうかなと思っています。まあ、さて、今日はですね、Windows 10 モバイルのお話ということで、やはりここ最近やっぱり動きが結構あるんで、この話がつい出てしまうんですが、トリニティのニューアンスネオ、これがですね、コンティニアム機能が正式にサポートということが発表されました。トリニティの Windows 10モバイル端末、ニューアンスネオという端末ですね、これもうすぐ発売ということで、これの特徴がですね、プロセッサーがスナップドラゴン617を使ってるんですね。で今までその410だとか210だとか、まあ、ハイエンドになると808とか810とかですね、出てくるんですが、この617を、使っています。でここのですね、まあ、コンティニアム機能っていうのが、617と使えそうだというところで、そのニューアンスネオというところにすごく注目を見てたんですね。でこのコンティニアム機能っていうのが、例えばそのWindows 10 モバイルのスマートフォンにモニターとキーボードをつなぐと、パソコンのように使うことができる。そのパソコンのようにモニターにデスクトップ画面が出てきて、キーボードとモニターを使っ、キーボードとマウスを使って操作ができるというもので、まあ、ただこのコンティニアム機能を使うには条件があって、スナップドラゴンの800番台、まあ、そのぐらいのですね、プロセッサーのパワーがいるよっていう話をしてたんですが、でこのスナップドラゴンの617っていうのを対応してるのかっていうところがあって、でトリニティの方もほぼ対応してるんだけど、マイクロソフトもまだ正式に言ってなくて、そのプロセッサーのメーカーとそのマイクロソフトと協議をしていますっていう、ところまで言ってました。でその状況でですね、マイクロソフトが1月19日にですね、正式にコンティアムホーンっていうことで、スナップドラゴン617、これをサポートしますということになりました。まあ、それを受けてですね、トリニティの方も今度発売するニューアンスネオについてはコンティニアムフォーホーンという機能を正式にサポートしますと発表しました。でこれ非常にこのニューアンスネオ面白いところが、やはりデザインが特殊だっていうと、まあ、特徴的だっていうところもあって、でカバーもいろいろな種類が出てきますと、さらにそのカバーのデータをですね、3D プリンター向けのデータとして公開をして、 ですからその個人でも自作をすることができるということになっています。ですからそのカバーを例えばデザインを変えるだけじゃなくて何かのスタンドに組み込んでしまうとかですね、まあ、そんなこともできるんじゃないでしょうかっていうあのブログの記事も上がっています。まあ、そういったところでその非常にあの面白いアプローチをしている Windows 10 モバイル端末じゃないかなというところで注目を浴びてたんですが、さらにスナップドラゴン610、617がそのコンティニアム機能を使えるというところで、おそらくこれ Windows 10 モバイルとしては他とはですねちょっと一歩突き抜けた、突き出たですね、ところであの売れていくんじゃないかなと思っています。でちなみにそのコンティニアム機能というところが、まあ、あの実際ですね、Windows 10モバイルの端末に、有線でもいいです、無線でもいいんですが、モニターとキーボードとマウス、これをつなげると OS の動作がモニターに対してですね、デスクトップ画面 Windows 10のような、ほとんど Windows 10の画面ですね、デスクトップ画面が出てきて、そこでワードとかエクセルとかパワーポイントとかですね、まあワンノートとかもそういったオフィス製品も使えて、つまりそれ通常のパソコンの操作と同じことができるというものになります。まあ、といってもあのじゃあ Windows 10のアプリケーション全部動くんですかっていうとそうじゃなくてですね、対象となっているのは UWP ユニバーサル Windows プラットフォームのアプリケーション、これのみとなります。逆に言うとですね、UWP のアプリが動きさえすれば、パソコンのようにモニターとキーボードをつなげてですね、Windows 10モバイル端末をですね、使うことができるということになります。で、これ、パフォーマンス的にはどんなもんかなっていう話があるんですが、大体その、ARM プロセッサーで動く Windows ということで、まあ、初代 Surface RT ぐらいのパフォーマンスを出せるんじゃないかっていう話が出ています。これは実際の出てきたものに、関してですね、ちょっと実際私も触ってみてから、ちゃんとお話したいと思ってるんですが、まあ、そういったところでそこそこね使えるデスクトップ OS としてにもなるんじゃないかなと思っています。でやっぱりその UWP でやっぱり一番注目を浴びるのはオフィス製品、Word、Excel、PowerPoint、OneNote とかですね、これが使えますということになりますんで、まあ、あのメールも使えるしウェブのブラウジングもあのエッジが動いてできますんで、まあ、そこら辺考えるとお仕事で使う方、あとはプレゼンにもいいですよね。あの、まあ、Word とか Excel とかで文章とかいろんな資料を作成してもいいし、 PowerPoint とそのままでプレゼンもできますし、まあ、そういったところを考えるとこれは結構やっぱり Windows 10 モバイルのやっぱり一番注目されている機能の一つじゃないかなと思っています。でここはですね、 Microsoft が Continuum for Phone というでこんな風に使いますよってことをですね、まあ、イメージしたビデオを、配信してますんで、まあ、そちらもね見ていただけるとねすごく分かりやすいかなと思ってます。この番組からもですねちょっとリンクを貼らせていただきたいと思いますので見ていただければなと思っております。いよいよ日本で発売される端末にもこの機能が乗ってくるということになります。まあ、なかなかですね立ち上がりがあのかなり段階的に来るっていう感じがしてますけども、まあ、あの噂ですけど来週は今度はバイオの Windows 10モバイルが出るんじゃないかって話も出てますんで、本当に出たらですねちょっと来週またお話できればいいかなと思っています。まあ、この機能羨ましいんですが、私はしばらくマドスマを使うつもりなんで、どうしようかな、ね、あのコンティニアム4フォーンの機能を持った Windows 10モバイル端末もねどっかで欲しいなと思ってますけど、マウスコンピューターが出す次のやつを狙うか、ちょっとねそこをね考えてみたいと思っております。はい、以上ニューアンスネオでコンティニアム機能が正式サポートとなったお話をさせていただきました。はい、第323回はニューアンスネオのコンティニアム機能正式サポートのお話をさせていただきました。ちょっとね実機みたいですね、ニューアンスネオはね、あのニュアンスのサイト見たら結構 iPhone の、 あのアクセサリーとか出してるんですけど、見ててはこれちょっと欲しいなっていうのもあるんで、ここまでやるところがこう Windows 10 モバイル端末を出してきたってところもあるとですねすごく期待しちゃいます。それと 告知なんですが、来週のですね1月30日ドットネットロボ勉強会が日本マイクロソフト品川本社で行われます。今回はですねちょっとまだ一部予定のところもあるんですが、まず、3つセッション、ひょっとしたら4つになるかもしれませんが、ビジオで自分専用のシェイプを作るというお話、マイクロソフト MVP4 ビジオの上村さん、それと小林さんにお二人でお話をいただきます。上村さんのねあのビジオの話久々ですので、ぜひあのすごく実機を使いながら、あとはあの会場に来られている方といろいろお話をしながらですねセッションを進めていただけますので、すごくあの実感できるという、セッションになりますので、あのビジオに興味のある方はですねぜひ、来ていただければなと思っています。それと、ドットネットラボの方から岡田さんの方でお話をいただけるということで、今これは調整中になります。それとですね、マイクロソフトの新井さん、マイクロソフトエヴァンジェリストの新井さんによります Windows 10の内緒話というお話をいただきます。Windows 10のアプリ環境をハックします。自分の知る限り見たことのない情報で Windows 8.1 から激変している Windows 10に迫ります。お役立ち度はゼロですが知識欲を満足できるものを目指していますので会場でお会いしましょうという案内がありまして、このね新井さんのこの話すっげえ面白いと思います。でぜひあのあこういう話があるのかっていうところで、まあ、何度かお話聞かせてもらったことあるんですが、よく調べたらこうだったんだよっていうような、ね、感じの、ね、お話いただきますんで、すごく面白いと思いますね。 Windows 10のちょっと突っ込んだ話をですね興味のある方はですねぜひ来ていただければなと思っております。はい、そういうことで、であのすいません、私もですねお話をさせてもらおうかっていうことでちょっと やろうかと思ってたんですが、すいませんちょっとできなくてですね、まあ、ライトニングトークでもできればいいかなと思っております。まあ、ぜひあの興味のある方はですね来ていただければなと思っています。ウェブサイトの方ですね http://.netlabo.net dotnetlab.net こちらの方にですねドットネットラボ勉強会1月の勉強会の案内がありますね。ここのリンクからですねあのお申し込みのサイト、こちらからねお申し込みいただければと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。